ダビデが歌った詩編の第5編、特に3節を中心にして3つのことを今朝お話したいと思っています。第1は祈りの習慣、第2は祈りの態度、第3が祈りの確信です。で、最初に祈りの習慣について学んでみましょう。詩編5編はしばしば朝の祈りと言われています。3節に、主よ、朝ごとにあなたは私の声を聞かれます。私は朝ごとにあなたのために生贄を備えて待ち望みます。そう書かれていまして、朝ごとにというのが2回出てきますね。繰り返されています。私は朝ごとにあなたのために生贄を備えて待ち望みます。この言葉は実は神殿で祭司たちが生贄を捧げる、そういう神殿の礼拝の様子を描いています。旧約時代、神殿では朝に夕に生贄が捧げられました。ダビデはそれに倣いまして、私も朝ごとにあなたに生贄を備えます、そう言っているんです。でもダビデは祭司ではありませんでしたから、自分の手で実際に動物の生贄を捧げるということはできませんでした。でここで言う生贄というのは実際の生贄ではなく、彼の言葉の生贄、心の捧げ物、祈りだったんですね。ダビデは、私は朝ごとに祈りを捧げます、祈りなしには一日を始めません、そのような決心を神様に捧げています。榎本康郎先生、三浦愛子さんが千色葉先生物語というのを書きまして、よく知られるようになった方ですが、彼は今治で伝道していましたけれども、アシュラム運動のために、残りのご生涯を捧げられ、ロサンゼルスで亡くなられた方ですね。アシュラムでは朝の祈りの時をレミの時と呼んでいます。朝の15分を神様に捧げることをその集会で誓い合うのです。このことはクリスチャンの生活にとってなくてならないことです。クリスチャンになったら毎日祈りましょう。特に朝起きたらまずは神様の前に出て祈りましょう、そういうふうに言われ教えられますね。でもそれがなかなかできない、身につかないという方が多いように思います。今まで朝起きたらジョギングに出かけていた人は、気がつくともう靴を履いて外に飛び出しているってことがあるでしょう。もうこの頃は皆さん携帯電話、スマートフォンというのがもうなくてならないものになりまして、朝起きたらすぐにスイッチを入れてメッセージをチェックするというようなことがあろうかと思いますね。それは習慣になっているからです。だったら朝の祈りも習慣にしてしまえば良いのではないでしょうか。私たちの生活の大部分は習慣で成り立っています。朝起きて顔を洗い、朝ごはんを食べて歯を磨き、身支度を整えて仕事に出かける、主婦であれば家事をさまざまにいたします。毎日決まったことを決まったように繰り返していますね。でそれが習慣になりますと、何か特別にさあやるぞという力まなくっても、その仕事が普通にできてしまう。まあ夜遅い人ですとか、よく眠れない人にとって朝決まった時間に起きるというのはちょっと辛い時があるでしょうね。苦労があるでしょう。でもそれが習慣になってしまいますと、目覚ましが鳴る前にちゃんと目が覚めてしまうんです。体の不自由な方を除いては、顔を洗う、歯を磨くというのをですね、もうよしやらなきゃというね、必死の思いでやる人なんてまずいないでしょう。力を込めて歯を磨く人なんてあんまりいないでしょうね。よく普通にできてしまう、習慣になっている。習慣になっていることは楽にできる、楽しくできるんです。同じように朝の祈りも習慣になれば、楽に楽しく祈りに向かうことができます。最初は 身につくまでちょっと努力が必要でしょう。続かない、途中でダメになってしまう。でもね、やり直しましょう。諦めないで続けていくと、それが身につき、あなたの良い習慣になっていくのです。祈りを習慣にすると言いますと、祈りってそんな先生習慣的に祈るものじゃないでしょう。そういうふうに、質問されたことがあります。確かにそうですね。祈りは真心から祈るものです。習慣的にただ言葉だけ口をついて祈るということであってはならないと思います。でも祈りを習慣にすること、つまり毎日規則正しく祈りの時間を持つということが、必ずしも心のこもらない習慣的な祈りになるというわけではありません。もしそんなことを言うならですね、いつも毎日祈っていると祈りに心がこもらなくなる。だからたまにしか、年に 1,2 度しか祈らない、そういうふうになってしまいますね。そうではありません。私たちは誰も祈り続ける、祈りを積み重ねていくと、その祈りがどんどんどんどん深まってきて、真心からの祈りを神様に捧げることができるようになるということを体験しています。祈りが習慣になれば、祈らなければという義務感からでなくて、もうすっと祈りに入ることができるようになります。そうしましたら、今まで祈ろうとして祈りに入るまでのいろんな努力ですね、その努力を、祈りを深めていく努力、祈りを広げていく、広げていくというのは、より多くの人たちのためにお祈りするということですが、深め、広げる、そういう努力にその力を持っていくことができる。ですから祈りがさらに心のこもったものになっていくのです。祈りの習慣は、それは喜びです、楽しみです、心が満たされるように、そんな習慣です。祈りの習慣、良き習慣を身につけましょう。そこからさらに祈りを深めていきたいと、そう思うのです。さあ、第2は祈りの態度ですが、私は待ち望みますとダビデが言っていますが、この言葉には、朝しもべが主人からその日の仕事の指示を仰いでいる、そんな様子も示されているんです。会社の朝の会合で各部署や個人に仕事の指示が出ますね。今日はこのことをして、でそれぞれがその指示をもらって、それぞれ自分の仕事に出かけていく、それに取り掛かっていくわけです。同じように古代では、大きな家では主人が朝しもべたちを集めます。そしておのおのに仕事を言いつけます。主人が何をどうしたいと思っているのか、それを間違いなく聞き取るために、しもべたちは主人の言葉に耳を傾けます。ダビデも同じように、私は待ち望みます。何を待ち望むんでしょう。神様からのインストラクション、指示を待ち望むんです。祈りの中で神様からの指示を聞こうとしています。ダビデはイスラエルの王様でした。当時の王様は立法と行政と司法、まあ、アメリカでも日本でもそうですが、三権がそれぞれ分かれていますけれども、当時の王様はその3つの権威を全部兼ね備えていました。王様が自分で法律を作り、命令を出し、神官を作って、それを使って、それを守らせる。王様自身が裁判官であって、あらゆる問題に決着をつける、そんな時代です。憲法も議会も選挙も国民投票もなかった、そんな時代、王様がまるで神様のように扱われていた、そんな時代なのに、ダビデは神様を我が王よ、我が神をよと呼んでいますね。神様こそが誠のイスラエルの王で、自分は王だけれども、事実は神のしもべとしてこの国を任せられているんだ、そんな告白があるんです。ダビデは自分もまた神の言葉のもとにある、立法という神様のからの憲法を 守るべき身である、それをわきまえていました。ガイドは祈りの中で神様に語りかけ、訴えるだけでなくて、祈りの中で神様から私にしなさいと言っておられる、そのインストラクションを仰いだのです。祈りの中で神様に聞く、神の導きを待つ、とても大事なことですね。祈りは神との対話、モノローグじゃないです。一方通行じゃないです。神との対話、私が語り、神が私に語りかけてください。語り聞くということですね。私たちはみんなそれをよく知っています。でも実際の祈りがなかなか対話の祈りになっていかないというのも現実じゃないでしょうか。私たちの方が神様に向かって一方的に語るだけで終わってしまう。人と人との対話でも、もし私たちがね、一方的に友達にカーッとまくし立てて、そして少しもその相手の言うことを聞こうとしない、そういうことがありましたらですね、まあ、その友達の方はもうあの人と話したくないと、そんな風に一時的でも思ってしまうかもしれませんね。神様はもちろん憐れみ深く、恵み深く、忍耐深いお方ですから、私たちに向かってそのようにはおっしゃいませんけれども、もう少し私に耳を傾けてほしい、そう思ってらっしゃるかもしれません。神様の憐れみ、恵み、忍耐、このことを知っている私たちに、神様がそのように私の祈りに耳を傾けてくださる、そのお方を、そのことを知っている私たちは、それに応えて祈りの中で神様に聞く、そういう態度を身につけていきたいと思うのです。具体的には祈りの最後に沈黙の時を持ってみるといいかもしれません。言葉の祈りから心の祈り、霊の祈りに進んでいくんです。これは古くからレキシオデビナという方法で取られていました。聖書を読む、レキシオ、黙想する、メディタチオ、祈る、オラチオ、そして最後に黙想する、瞑想する。黙想最初に言いましたから、今度瞑想とか感想とか言いますが、コンテンプラティオ、ちょっとラテン語なんですけれども、まあ、このことは取り立てて言われなくても、皆さんがもうすでに個人のデボーションでなさっていることです。でもそれをもう少し整理して身につくようにしてみたい、そんなことを考えています。11月から幽霊杯がまた再開されますが、そのことをビデオを見ながら少し詳しく勉強してみたいな、そんなふうに思っています。ぜひ、参加してみてください。大切なことは、ダビデのように神様のしもべになって神の御心を求めることです。神の言葉のもとにひざまずいてそれに聞こうとすることです。神に向かって聞いてください、私に聞いてください、もちろんそう祈っていいのです。神様は私たちの声に聞いてくださるだけでなく、言葉にならない私たちの心さえも読み取ってくださいますけれども、それとともに神様に聞くことも学びたいのです。神様が私たちに聞き、私たちの思いを知ってくださるのですから、私たちもまた神様に聞く、神様のお心を悟る、そんなことを求めていきたいと思います。さあ第3、最後ですが、祈りの確信について学びましょう。ダビデは神様が祈りを聞いてくださることを確信して、主よ、朝ごとにあなたは私の声を聞かれます、この確信の言葉を神様に捧げていますね。ダビデはさまざまな企みを持って彼を王位から、王様の位から引きずり下ろそうとする人々に取り囲まれていました。 ダビデはそうした人々から守られますように、いいえ、自分が守られるだけでなく、真心から神様に信頼する全ての人、神様を愛する者たちが同じように守られますように、朝の祈りで祈っています。そして熱心に祈った後で、ダビデは神は神に信頼する者を守ってくださる、そういう確信をいただいて一日を始めています。神様は今日私の祈りに聞いてくださるんだろうか。今日は大変難しい仕事が待ってるけれど大丈夫だろうか。一日をそんな不安な気持ちで始めたら、その日一日に与えられている神様の祝福をひょっとしたら見逃してしまうかもしれませんね。朝はやはり神様は今日私の祈りを聞いてくださる、また今日は大変難しい仕事が待っているけど大丈夫、神が共にいて守ってくださる、そういう確信をいただいて一日を始めたいと思うんです。けれども神が共にいてください、私を守ってください、この確信はどこから来るんでしょうか。それは自分で自分に言い聞かせることなんでしょうか。あるいは自分は正しい心を持ち正しい生活をしているから神は守ってくださる、助けてくださるんだというふうな何か自信というものですね、自分を信頼するそういう思いを持つことなんでしょうか。4節から6節のところに、神様は悪事を好まない、悪人を受け入れないとありました。そして7節でダビデは、しかし私はあなたの家に入る、聖なる宮に向かってかしこみ伏し拝みますとこう言っていますね。ここを読みますと、ダビデは自分の正しさに頼って悪事から遠ざかり、悪人たちと一緒に行動していない、だから神様は私を受け入れ守ってくれるのだ、そういうふうに言っているように聞こえます。でも注意深く読むとそうではありません。ダビデは自分が神の家に入り聖なる宮に向かってかしこみ拝むことができるのは神の、どう書いてありますか、豊かな慈しみによってと言っておりますね。ダビデは神を愛する心を持って正しく歩んでいました。でも何の失敗も罪もなかったわけではありません。聖書はダビデの大きな罪を包み隠すことなく書いています。でも同時にダビデの悔い改めと神の許しを力強く証ししています。7節のあなたの家に入り聖なる宮に向かってかしこみ伏し拝みますというのは、実際に神殿に入ってそこで礼拝するそれ以上のことを実は言い表しています。それはこの神様の恵み慈しみを自分が受け取って、そしてその神様の愛に包まれて自分もまた神様を愛し神様を喜ぶという彼の内面の状態を表しているんです。イスラエルでは成人男子であれば誰でも神殿に出入りすることができます。ダビデが4節から6節のところで、悪人、高ぼる者、悪を行う者、偽りを言う者、血を流す者、人を騙す者などなど、まあ、いろいろ挙げていますけれども、そう言われている人たちも平気で神殿出入りしていたことでしょうね。でもそういう人たちは形ばかりの礼拝をするだけで本当に神様の恵みや慈しみ、それを感じることも、そしてそれに応えることもなかったのです。恵みとは何でしょう。それは値のないものに、それを受ける価値のないものに与えられる神様の愛です。慈しみとは何でしょう。それは苦しみ者に注がれる神様の同情的な愛です。ですから自分は神様に受け入れてもらえるだけの値打ちがあるんだ、自分には何も欠けたところがない そう思っている人には神様の恵み、慈しみあんまりいらないんですよね。ですから神様の愛を知ることがない。でも自分が神様の前には不完全なものであり弱さを抱えたものであるということを認めている人には神様の恵み、憐れみ、慈しみ、もうそういう言葉を聞いただけで感動してしまうわけですね。それがどんなに素晴らしいものであるか身に染みてわかります。ダビデは悪者と呼ばれる人々と比べ自分は彼らよりもマシな人間だから神様に受け入れられているとは言っていません。ダビデが受け入れられているのは神の豊かな慈しみによってです。ダビデもダビデが悪者と呼んだ人たちも神の目の前には一つの罪人なんです。でもダビデはその罪を許してくださる神様、人を罪から遠ざけて守ってくださる神様、その恵みを信じています。その慈しみにより頼んでいます。自分の善良さ善行によってではない、罪人を義人へと変えてくださる神の恵み、これを信じ受け入れることによって自分が神様に受け入れられているということを実感し確信しているんですね。もし私たちが自分の善良さあるいは自分がした良い行い、それによって神様を確信しようとしたらいつもその確信は揺らいでいます。不安定です。私たちの善良さ良い行いっていうものはコンスタントじゃないからですね。確かにいいことをします。でも悪いこともします。一生懸命な時があります。でも無関心な時があります。それは私たちなんです。でも自分のそうした不安定な自分ではなく、いつも変わらない神様の恵みに目を向けるなら、私たちは心に平安をいただきます。安定した歩みをすることができるようになります。神様の恵みは常しえに変わらないからです。もし神様の恵みに変化があるとしたら、それは私たちがより困難な時にところに落ち込んだら神の恵みがもっともっと増し加わるという、そのことぐらいだろうと思います。詩編の第5編は、主よあなたは正しいものを祝福し盾を持ってするように、恵みを持ってこれを覆い守られます、この言葉で終わっていますね。この詩編5編の7節の恵みと訳されている言葉、これはもともとは善意、goodwill、好意、favor、あるいは需要、acceptance、そんな風に、訳される、そういう言葉の意味です。そういう意味を持った言葉ですね。神様はたとえその人がどんな状態であったとしても、神様に頼っていくもの、善意を持って好意を持って受け入れてくださるというのです。神様は受容の神、アクセプタンスの神様です。この神様の善意好意を信じて祈るその人は、今日も神が私と共にいてくださる、神様が私を守り導いてくださる、私の祈りは神に聞かれている、そのことを確信することができるんです。私たちは一週間が始まる日曜日の朝、このようにして礼拝を守っています。神様に祈りを捧げました。神様は私たちの賛美祈り、私たちの捧げ物を受け入れてくださいます。神の言葉を持って私たちに語りかけてくださいます。祝福を持って私たちをそれぞれの生活の場に送り出してくださいます。この神様の祝福、それに対して私たちも 詩編の最後の言葉を持って答えようじゃありませんか。主よ、あなたは正しいものを祝福し、盾を持ってするよう、恵みを持ってこれを覆い守られます。この確信を持って答え、ここから歩み出したいと思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたは私たちに朝ごとにあなたに祈りを捧げ、あなたの導きの言葉に耳を傾けるようにと教えてくださいました。そのことが一人一人の日々の生活にしっかりと根付きますよう助けてください。また祈るたびに、あなたが私たちと私たちの祈りを恵みによって受け入れてくださっていることを固く確信させてください。あなたの変わらない恵みを信じ、救い主イエス・キリストのお名前で祈ります。